春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は11月の18日ですね。午後からですね、息子が使ってた、Mac がですね、だいぶ前からシステムを入れ替えようとしてからおかしくなりましてね、システムを入れてる途中で、インストールしてる途中でね、エラーが出ちゃうんですよ。これ何がおかしいのかなってずーっと考えたんですけども、とりあえずマザーボード、代わりになるやつがありましたんで、で、それを入れ替えてみようということで、で、ちょっと Mac の改造しとったんですけどね、ものは、パフォーマーの5220だっけな、っていうやつなんですけども、パフォーマーの4000何歩かっていうやつが確かいけたと思って、でそいつ入れてみたんですけどもダメでしたね、でやっぱり同じなんですよ。であれこれあれこれ調べていくというと、どうもハードディスクがおかしいんじゃないかということになりまして、でハードディスクを、他のやつがなくてですね、あれなんか特殊なハードディスクなんですよ、あのパフォーマーのシリーズっていうのは。それでなんかねえかなと思って調べてみたら、倉庫の中に、6220だったかなっていう Mac があるんですけども、持ってる覚えなかったんですけどね、持ってまして、でそれが同じハードディスクだっていうことで、でそいつを引っこ抜いてで入れてみたんですけど、なんとか治ったみたいでほっとしたんですけども、やっぱり古い、パソコンですので容量が少ないんですよ、ハードディスク。今もう、今どのくらいが主流でしょうね、ハードディスクって。100ギガとかって普通なんでしょうかね、もっとでしょうかね。それなんか500メガバイトですよ。もうシステム入れたらもうあとはちょっとしかないみたいな、そんなやつなんですけどね。まあまあ昔の OS 入れたんで、システム入れたんで、まあまだ軽いですからなんとかなったんですけどね。でそんなことをして、まあ一応動くようになったんでよかったかっていうような感じで、先ほど終わったところです。今日はですね、何の話しようかなと考えてたんですけども、昨夜寝ようと思ってますとカンファレンスに来ませんかみたいな感じで誘われまして、っていうのがそれまで下にいたんですね、下の部屋にいたんで気づかなかったんですけど、でもう寝ようと思って自分の部屋に戻ってメールの確認だけしようと思ったらそんなのが出たもんだから、とりあえず入ってみたら友達が3人いてまして、でなんか神社の話で盛り上がったんですよ。何が面白いんだろうと思って、でなんか神社が面白いんだとかって言って、でトップページだけ見せられて何が面白いんかなと思って調べていった、で中になんか、展示物かな、なんかそんなページがあって、でそっち飛んでみると、なるほど、秘宝館だったんですね。秘宝館っていうのはまあ皆さん知ってると思うんですけども、要はそのエロスの方の展示場ですわ。でそれが神社の中にあって、でなんか結構有名なところらしくてね、その要は何ですかね、子宝に恵まれるような、なんかそういうのに効果のある神社らしくて、で祀ってあるのはどうもイザナギを祀ってある らしくて、でまあなるほどなと思って見てたんですけどね。前から私秘宝館っていうの行きたい行きたいって言って、でそのまんまになってまして、でなんか一人で行くのもなんでしょう、近くにないですからね、まあそこは四国の神社だったんですけど、四国もちょっと遠いですしね、まあ、車とかあったら、ちょっとね、一人旅みたいな感じで行ってもいいんでしょうけども、その足もないですからね。なんで秘宝館っていうのに魅力を感じるかというと、小学校のね、 修学旅行の時だったと思うんですけど、鳥羽の水族館に行ったんですよ。で、なんか真珠を作るところとかね、見学したりして。で、それが確かね、修学旅行だったと。あ、いや、修学旅行じゃない、遠足だったのかな。なんかそんなんだったんですよ。で、ずーっとこう、まあみんな、こう、並んで歩いてますよね。ちょっと、道の向こうの方に、秘宝館って書いてあったんですよ。もう、すごくもう、見るからによく、なんかわけのわからんようなね。なんかでもあそこには面白いもんがありそうだみたいな。うん。それが、鳥羽にあった秘宝館だったんですけどね。今なんかあのネットで見てみますとね、なんか私が見てたところとなんか外観が違いますね。だいぶ変えたんでしょうかね。鳥羽市にあるとこなんですけども、なんか料金は1350円って書いてますね。なんでこんな半端なんでしょうね。うん、で、ここね、行きたかったんですよ。でもまあ小学生ですからね。まあとてもじゃないといけない。大人になったら絶対行こうと思って。で、かれこれ、それから何十年も経っておりますけど、未だにその秘宝館に行ったことがないわけでして、大人のおもちゃ屋には入ったことがあっても、こういうとこは入ったことがないというね。うん、なんかね、調べてみると、なんかまがまがしいとこですよ。すんごいなんかあのマネキンみたいなやつでね、なんかあの SM みたいな格好してるやつとかね、そういう人形とか銃管をしているところとかね、なんかとんでもないのがいっぱいあって、いろんな性をこう、うん、見せてくれるところみたいね。これタイトルがですね、この鳥羽のところは国際秘宝館ですからね、元祖国際秘宝館って書いてますね。まあ、あちこちあるんでしょうね、こういうのがね。一度行ってみたいなと思うんですけどね。で、ネットするようになって、もうだいぶ前ですね、10年以上前かな。で、この話題になるたんびに誰かと行こう行こうって言うんですけどね。どうもみんな乗り気じゃなくてね。うん、みんな行ったことあるのかな、行かないみたいな感じで言いますけどね。前一遍誰か一人だけ行こうって言ったんですけども、奥さんの方でしたからね、そんな人と一緒にね、秘宝館二人でね、よその奥さんと一緒に行くっていうのはなんか変な話ですんで、結局、いやちょっとそれはまずいやろっていうことで、結局行ってないんですけどね、誰か行きません？みんなして、ツアーかなんか組んでね、バスかなんか借り切ってね、秘宝館ツアーみたいな、面白いと思うんですけどね。こういう展示会っていうのかな、真面目なところって結構、真面目なところも好きなんですよ。前も言ったと思いますけども、大阪の千里にあるね、万博跡にあるとこに、民族博物館っていうとこあって、そこもなんかいろんなのが展示されててね、そういうのも好きなんですけども、そういう真面目なところと違ってね、だって、真面目ですよ。言ったら性のことっていうのもだってやっぱり真面目は真面目ですからね。でも、真面目に見れないものを一生懸命こう真剣にね、展示してある。これ、なんか将来こういうところの親父になってみたいなと思いますね。こういうところで切符切りしたいな。年いったらね。はい、1350円とかってね、やってみたいみたい。ね、そんな感じがしますけどね。なんかね、ここはどうなんかわかんないけどな、帰りになんか、プレゼントをくれるらしいですね。こういうとこ入るとね。で、何かなと思って開けてみると、大概が大人のおもちゃだったりするらしいんですけどね。そういうなんか、ちょっとしたプレゼントね。そういうのもなんか楽しそうで、一度行ってみたいなと思っております。誰かね、行ってみたい、一緒に行ってみよう、ツアー組みましょうよ、みたいな人がおられましたら、ぜひご一報いただきたいと思います。また、こういうとこにもありますよ、とか、ね、そういう情報などございましたら、コメントなどいただけるとありがたいと思います。そんなわけで、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは、明日もどうぞ、お楽しみに。